主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まずペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。イエスはこの12人を派遣するにあたり次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた人のところに行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い不病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。主の御言葉。今日の福音書では、先ほども言いましたけれども、12人のですね、使徒をこの、選んでそしてその派遣するというところですね。それが、非常に大きなテーマだと思うんですが、なんでイエス様はこの12人をこの、選ばれたのか、いろんな理由があるでしょうけども、今日の福音書から言うならば、それはですね、イエス様があちこちで説教しながら、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれていると、多くのやはり人が苦しんだり、自分の方向性を見出すことができず、そういうこの飼い主のいない羊のようなものが、たくさんおられた。それをこうイエス様は見て、この深く哀れまれた。そして収穫は多いが働き手が少ないということを言うわけですね。だから12人の弟子を選んだのは働き手が少なかったからだということだ。働き手、イエス様のこの恵み、イエス様の憐れみを伝えていく人があまりに少なかったということですね。そしてその12人の弟子を働き手として選んで、働き手として使わされたということです。この状況は多分今も、ほぼ何も変わっていない気がやはりしますけれども、今も、この現代の日本の社会の中で、多くの人が飼い主のいない羊のように、弱り果てている。救いを見出すことができない、希望を見出すことができない多くの人々が、この今の日本の社会の中におられる。そして今も働き手が少ないということですね。それを私たちはまず心に刻まなきゃならないというふうに思います。日本の社会で本当に未だにクリスチャンはすごく少ないですけれども、その少ないクリスチャンが、ここに集まっている方々はほとんど洗礼で受け取られる方々だと思いますけれども、やはり皆さんがクリスチャンに招かれたのは、働き手となるようにですね、呼ばれているのは、今でも間違いないんじゃないかなと思いますね。皆さんはクリスチャンになることによって、心の平安とか喜びとか生きがいとか、多少なりともそういうことを感じられて、クリスチャンになった喜びをかみしめていることもあると思いますが、けどそれ以上に私たちの存在は、働き手として生きるように呼ばれているということですね。それをやはり心に刻みたいと思います。だからこの12人を選んだ後、イエス様は何をするかといったら、すぐにこの12人を派遣するんですよね。 選びと派遣が、まあ、ほぼ、まあ、同時に行われていると。だから私たちは神様から、まあ、選ばれたものとして、まあ、それはそのままですね、使わされているものだ、神様からですね。まあ、それをやはり改めて、まあ、意識したいと思います。派遣するにあたりこう言うんですね。異邦人の道に行ってはならない。サマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさいと、まあ、行く場所を言えばこう限定的にですね、まあ、ここに行かなくていいと、ここに行かなくていいと、でもここに行きなさいというふうに、まあ、行き場をこう限定するわけですね。まあ、それはまあ私たちの生き方を考えたらやはり現実的にはそうでしょう。ありとあらゆるところに派遣されているわけではなくて、ごくごく特定されたところに私たち一人一人を派遣されている。まあ、仕事場にしても、あるいは家庭にしてもですね、あるいはまあ教会にしても、この派遣されるところはやっぱり具体的に一つなわけですから、まあ、皆さんが、まあ、今からどこかに行くというより、今いる場所に自分が派遣されているとしてその今のいる場所をこうもう一度振り返ってみられたらいいというふうに思います。家庭にしろ、仕事にしろ、あるいは何か他のところにしろ、やっぱ使わされているものだと、そこに。で、そこでイエス様は私たち一人一人に何をするように呼ばれているのか、まあ、それを改めて何か思い起こしたいと思います。まあ、私自身も多くの人から言われるんですけど、まあ、故郷にね帰ってきて、故郷にも、まあ、ここが故郷ですから、まあ、故郷に戻られてよかったですねとかいろいろ言われるんですけど、まあ、でもどう考えてもなんか故郷に戻るという意識がやっぱりどうせも湧かないっていうんですかね。やっぱ使わされてるとしか、やっぱ、まあ、たまたま故郷に使わされてるだけで、別にサバティカルで戻ってきてるんだともかくですね、やっぱ働きの場として与えられてるわけだから、やっぱり使わされてるとしか、まあ、どうしても他に考えようがないわけですね。まあ、多くの人は別にいろんな理由で、まあ、たまたまこの家庭に生まれたとか、たまたま信者だったとか、たまたまこの仕事に就いたとかですね、まあたまたまでしょうけれども、たまたまというふうに人間から見えるでしょうけど、でもやっぱり神様がそこに、そのようなところに、まあ、使わされているというふうに、まあ、クリスチャン的にはやっぱ考えるしかないと思いますね。まあ、クリスチャンの家族の中におられる方もいれば、まあ、自分しか信者でない家族の中にいる人もおられるでしょうし、あるいは職場とか学校とか、さまざまなところにもやっぱりクリスチャンとして皆さん一人一人が、まあ、派遣されていると。そこで自分が何をするようにやっぱり呼びかけられているのかということ、まあ、それを見なきゃならないと思います。で、使わされた場で何をするのか、今日の福音からはもう明らかなんですね。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさいという、つまりイエス様の語った言葉を結局語るように。そしてもう一つは病人を癒し、死者を生き返らせ、イエス様の癒しの技ですね。それを私たちも何らかの形で果たすように、イエスの言葉を語り、イエスの技を行うというですね、まあ、それも自分の派遣された場で、自分のこの与えられた、まあ、賜物を通してということですね。イエス様のようにもちろん雄弁に語ることもできないし、まあ、そういう場も普通は与えられてないですし、あるいはイエス様のように奇跡的に病人を癒すことはできないですけれども、でも私たちは何らかの形でイエス様の技をやはり果たすように呼ばれていることは、まあ、本当に間違いないんじゃないかなと思いますね。だから私たちが何を語っているのか、日頃出会う人の中でですね、まあ、ただ単に、まあ、愚痴とか文句ばっかり言ってるんだったら、まあ、それはやはり残念なことでしょう。何らかの形でイエス様の言葉、イエス様の思いをこの語るというか分かち合うというかですね、 まあ、そういうちょっとした心がけがあるかどうか、あるいは私たちの何気ない日頃の行為の中に、まあ、イエス様のこの親切な心が現れるような行動を行いを、まあ、少しでもできるかということですね。まあ、それを私たちは改めて、まあ、問うてみたら、まあ、いいのではないかなと思います。まあ、私の尊敬している一人の日本人の神父さんは、まあ、まだ現役で働いておられるんですけど、引退したらですね、まあ、大体はイエス会員のその養老院、イエス会員専用の、そのインファーマリーに行くんですけど、まあ、彼は引退したら普通の老人ホームで住みたいということを言ってるんですね。で、なんでかと言ったら、イエス様を知らない人々の中でイエス様のことを話すことができるから、むしろそういう老人ホームの普通の老人ホームに入ってイエス様を知らない人々にイエス様のことを自分は、まあ、老人ホームに行っても話したいというんですよね。まあ、思いますけれども、まあ、私たちの最後はどっちかというとそういう老人ホームのような病院のようなところに行くことが多いですけど、そこでもすることはいっぱいあると思いますね。超高齢化社会ですから、どんなところに派遣されても、どんなところに住んでいても、イエス様を伝えてイエス様の技を果たすことは十分できると思いますね。別に特別なことを主が望んでるんじゃなくて、一人一人望んでることはイエス様の愛の心を語り、それを生きる、特にイエス様を知らない人々の間の中でこそですよね。まあ、まあ、それほど私たちはもちろん立派なもんじゃないですから大したことできないですけど、でもイエス様は今も働き手を必要としておられる、苦しんでる人々が周りでもいっぱいいますから、若い人、老人、中年の人、別にも世代も問わないですから、まあ、イエス様も今も本当心を痛めておられると思います。多くの人が苦しんでること自身を、それが放置されていることをイエス様は今もものすごい悲しんで、心を痛めておられると思いますね。だから私たちが少しでも協力者になって、働き手としてですね、まあ、自分自身もその神様から恵みと力をいただかないとダメな存在ですけども、まあ、神の恵みを少しでも周りの人々と分かち合っていくことができるように、神様に恵みと力を願いたいと思います。